皆さんおはようございます。今朝はこういう形で、オンライン礼拝という形でオンライン説教ですね、させていただきたいと思います。今とても、共に集まるのが難しい中にあるわけですけれども、こうやってね、私たちこのデジタルの社会の中にあって、こうやってオンラインで共に、まあ、教会堂には一緒に集うことできませんけれども、こうやって共に、神様を賛美して、なかなか賛美しづらい状況の中にあっても、それぞれの場所で共に、大きな声でね、こういうだけだからこそ神様を賛美して神様を崇めて、そして御言葉から力をいただいて、力強く歩んでいきたいなというふうに思います。今日の説教は、サム・クラインさんの、用意してくださった説教です。私が準備したというのも、私は予約を、この後ね、説教させていただきますけれども、4月1日に、サムさんが、アメリカの方に戻られますけれども、最後の説教を私たちのために準備してくださいました。その箇所に移る前にですね、ちょっと一つだけ、聖書を開いてみたいと思うんですね。それは第一ペトロの手紙の1章、第一ペテロの手紙の1章6節と7節をちょっとね、開いてみたいと思います。読んでみますね。第一ペテロ1章6節、それゆえあなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練に悩まなければならないかもしれませんが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊く、イエス・キリストが現れるときに称賛と栄光と誉れとをもたらすのですとあります。あなた方大いに喜んでいます。今しばらくの間というふうにペテロは言うわけですね。今しばらくの間、さまざまな試練に悩まなければならないかもしれませんが、我々この苦難があるとき、この永遠に通貨のように、ずっと通貨のように思うかもしれませんが、永遠の視点から言うならば、本当にこの苦難というのは今しばらくの間なんだから耐え忍びなさいよ。そうすることによって信仰の試練がそのこの火で精錬されるよりも、朽ちるほかない金よりはるかに尊く、イエス・キリストがこの戻ってこられるときには称賛と栄光と誉れともたらすんだから、今、その信仰の上にしっかりととどまるんですよという、ね、励ましの言葉であると思います。私たち今だからこそ、大変だからこそ、神様にすがりながらですね、力強く歩んでいきたいなというふうに思います。では、今日の説教の方に移らさせていただきますけれども、今日はですね、すぐ目の前にある真実、すぐ目の前にある真実と題して、ヨハネによる福音書の9章、1節から41節、まあ、全部ですね、ヨハネによる福音書9章から説教させていただきます。まずは、1節から、まあ、全部ちょっと読むのはね、ちょっと長いですので、ここでもしできる方、一時停止して41節まで全部読んでいただければと思います。1節から10節まで、ここでは、はい、朗読いたしますね。さて、イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。私たちは私をお使わしになった方の技を昼の間に行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。こう言ってからイエスは地面に唾をし、唾で土をこねて、その人の目にお塗りになった。そして白を編む、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、見えるようになって帰ってきた。近所の人々や彼が物乞いをしていたのを前に見ていた人々が、これは座って物乞いをしていた人ではないかと言った。その人だという人もいれば、いや違う、似ているだけだという者もいた。本人は、私がそうですと言った。そこで人々は、ではお前の目はどのようにして開いたのかと言った。ここから、サムさんの説教を私の方で強くさせていただきます。 今日、この私たちこの稀に見るような困難な時代の中を、生きているんではないでしょうか。そんな中ですね、まずはこのハッピーエンドで終わる、一つの小話を、お話ししたいと思います。それはですね、この日本全国の店舗からトイレットペーパーが消えてしまった時の話です。ある青年が3つのお店に行きましたけれども、見つからない。他に選択肢がないものですから、彼はアマゾンでこの通販で購入することを探し求めます。そこではしかしですね、そのさらに事態が悪化してしまっていたわけですね。一般のトイレットペーパーがなんと8ロールで5000円。すると彼はですね、他の人がまだ買っていないということを望みながら、特別な装飾が施された高級品のトイレットペーパーを探すことを実は思いついていたんです。そして、はい、見つかりました。彼が見つけたのは猫をテーマとした贈答用の、贈答用の高級トイレットペーパーラッピング済み、8ロールでなんと2000円。彼の問題は解決できたのでした。めでたしめでたしという話ですけれども、まあ、実はこれ実話なんですね。実は私がその人だったんです。私じゃないですよ、サムさんがその人だったんです。まあ、冗談はさておきですね、私たちのこの苦難というものが、まあ、そのような落ちで終わることがなかった時、じゃあ私たちは一体どうすればいいんでしょうか。苦難に、遭遇するとき、私たちこの不平不満、あるいはこう誰かを非難してしまうということをしないようにするということはとても大事なことと思いますけれども、かといって何も問題がないふりをするということでもないんですよね。実際、私たちは、自分たち以上に神様が私たちの問題をもっと深く分かっておられるということを信じていますので、私たち信仰者としてのこの勇気というものが与えられるわけですよね。私たちは神様が私たちの人生の中でこの苦難においても働いておられるということを信じることができる。だからこそ私たちこの自分たちの言葉あるいは行動というものをこの希望で満たそうとしているわけでしょうね。けれども、この信仰を持って私たちこの生きようとしてさえも、あるいはこの神様の計画というものを、深く信頼して生きようとしていてさえも、私たちこの、この希望を失いそうになったりですね、あるいは不安や恐れというものに陥ってしまうということがあるんではないでしょうか。あるいはこの小さなこの欲求不満であったり、フラストレーションであったり、あるいはこの大きな挫折感であったりですね、神様が私たち苦難の中でも見て分かっておられるということをこう忘れてしまったりですね、あるいはこの信じるということが難しく感じてしまうということがあるかもしれません。興味深いことに、私たちが今日この直面している問題、つまり、将来への不安、あるいはこの間違った情報、そしてこの恐怖ですね、将来への不安、間違った情報、恐怖、まあ、これら全てのものというのは古くからある問題です。実、今日の聖書箇所を見てみると、これら3つの要素全てを見ることができると思います。と同時に、これら問題に対するその本当に見るの解決策というものも、見ることができるかと思います。ですので、今日の話の中でイエス様が言われたこと、イエス様が行われたことをこの新鮮な目でですね、見ていくならば、その状況の中でイエス様がもたらされた恵みというものがどういうものであったのか、そして、その恵みというものが今日を生きる私たちにもこの直接どのようにして流れてくるのかを、見ることができるかと思います。今日のお話を見てみるとですね、人々はこのすぐにですね、何をし始めるかというと、問題があった時にその問題をのためにも誰か責めるべき人を探し始めるわけですね。誰かこの責める、攻撃の的というかですね、そういう非難の的を探し始めるわけだし、 そして、この貧しいこの目の見えない人が彼らの最初の避難の窓となりました。けれどもイエス様はこのすぐにこの危険な考え方についてですね、このストップさせてですね、いくつかのことをこの明確にさせようとさせてこのされるわけですね。それはこのイエス様はその人の苦しみというのはその人のせいではないというふうに説明するわけですね。その人の苦しみはその人のせいではないですよ。そしてイエス様は事実それは誰のせいでもないですよということを付け加えられるわけですね。そしてイエス様がこの3節ですね、言われました。本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない神の技がこの人に現れるためである。この人のこの苦しみ困難な状況というのは神の技が現れるチャンスであるんだというふうに言われたということですね。そしてイエス様はこう言われてからこの土をこねてですね、そしてこのその人の目に塗るということをされるわけですよね。ちょっと想像してみるとね、なんかこう気持ち悪いかなような印象を思うような箇所だと思うんですけど、実はこれ素晴らしい箇所なんですね。なぜならば、この天地創造の時にですね、人を神がどのようにして創造されたのか、神様は土で人を創造されたわけですよね。その箇所をこの思い起こさせる、この箇所でもあるからです。そしてイエス様は、ユダヤ人たちの祭りの間に使用される神聖なこの場所ですね、そのシロアムという池でこの洗いに行くようにというふうにこの人に言われるわけですよね。そして彼が戻ってくるとなんと見えるようになった、完全に癒されたということが起こります。ただし、唯一の問題がありました。それは14節によると、イエスが土をこねてその目を開けられたのは安息日であったとあります。ユダヤのこの立法がですね、人々がこの外出して働くということを禁じているその日にこの全てが起こったということでした。すぐにはですね、この奇跡というものがこのことがこの実際に起こったことだということを、ほとんどの人が信じようとはしなかったわけですね。誰かが本当にこの視力を取り戻すことができるということを、そういう事実を信じる以上に、誰か違う人が、この別人がここに、目の前にいるんじゃないかということを信じる方が楽だったからです。さらには、町の人々だけがこの頑固さの中で混乱している存在ではありませんでした。聖書を見るとそこにこの指導者やパリサイ派の人々がいたわけですけれども、彼らはこの人が安息日に癒されて、この安息日に癒されたということにひどく悩まされていました。けれども、16節の前半を見てみると、16節全部見てみるとですね、パリサイ派の人々の中にはその人は安息日を守らないから神のもとから来たものではないというものもいれば、どうして罪ある人間がこんな印を行うことができるだろうかというものもいた。こうして彼らの間で意見が分かれたというふうに、書いてありますね。そこで、17節によると、この癒された人本人に何が起こったのかということを聞こうとするわけですね。そして、その癒されたこの人はこの信憑性を立証しようとして、彼はあの方は預言者ですというふうに言ったということが、17節で書いてあります。預言者ですというふうに彼は言ったということですけども、これは大胆な発言です。なぜならば当時のユダヤ人 の、 この教師たちはですね、もう何百年もの間、主なこの預言者は現れていない、ずっと現れてこなかったということを主張していたわけですね。けれどもこの人はイエス様が預言者だということを言って、このイエス様について驚くべき真実があるということを理解していたわけですね。そしてイエス様を預言者と呼ぶということは、この人がその真実を知っていたという、この最も信じられないような事実だったわけですね。ほとんどのファリサイ派の人たちはそんな主張は馬鹿げているというふうに考 考えていたわけですね。なので、この人が癒されたという事実を却下しようとするわけです。取り下げようとするわけですね。そしてファリサイ人たちはそれが嘘であるということを証明しようという思いを持って、よりこの綿密に厳密に調査しようということをしていくわけですね。そして彼らは断固としてイエス様のことを信じようとしない、信頼しようとはしないので、イエス様が行われる全てのことというのは彼らにとってはただただ疑いを引き起こすだけのものであったということです。このファリサイの人たちは癒された人の両親を見つけてさらなる情報を求めるわけですけれども、まあ、それは到底公平な立場から公平な公正な状況ではなかったわけですよね。この彼の両親がイエス様を支持して何か発言するようなことがあるならば、彼のコミュニティから投げ出されてしまう、掘り出されてしまうことになるだろうということが分かっていたわけです。ですので、両親は、罰を、この逃れることができることだけを発言しようとするわけですけれども、20節で、両親は答えていった。これが私どもの息子で、生まれつき目が見えなかったことは知っています。しかしどうして今見えるようになったのかは分かりません。誰が目を開けてくれたのかも私どもは分かりません。本人にお聞きください。もう大人ですから自分のことは自分で話すでしょうということでね、本人に確認してくださいということを、言うわけです。そういうふうにしてパリサイ人たちをこの息子のもとに送り返したわけですね。そこでパリサイ人たちはこの作戦を、変えようとするわけですね。彼らは怒った事実を否定することができないわけですから、作戦を変えようとするわけです。イエス様は彼らの教えとはこの矛盾していたわけですよね。安息日にイエス様は癒されたわけです。ですので、彼らがしようとしたこと、それはイエス様の評判を壊そうとして、そして策をこの企むわけですよね。何が起こったんであろうが、それが真実だったんだろうが、この悪意ある理由でそれがなされたんじゃないかということをほのめかそうとするわけです。彼らがこの癒された男に質問するために戻った時、彼らはこの冷酷さあるいは残忍さで見せていたわけですね。彼らがこの何かこの同意できるようなことを彼が言ったとしても、彼らはその癒された男のことを聞く耳はもう持っていなかったわけですね。それはその目的がこの答えを見出すことではなくて、この何かこうこの証拠をつかむというかね、この出来事に対してこのひねりを加えて、そういう話をでっち上げてしまうという、それが目的だったからです。彼らはイエス様が本当の意味で癒し主だということを受け入れることができませんでした。なぜならば、それを認めてしまうとイエス様が神様に代わって話す良い人だということを認める、証明することになってしまったからです。イエス様は彼ら自身の立法のこの傲慢な理解には合いませんでした。結局、彼らは癒された人の言う全ての言葉を無視して否定して彼のことを侮辱して彼を外に追い出したわけですよね。ここでこの悲しく皮肉なことというのは、彼らがこの人に扱ったひどいやり方というのは、彼らがこの神様の立法というものをこの本当の意味で、どこからもうこの外れてしまっていた、もうこの立法の教師でありながらも立法の教えからもう遠く外れてしまっていたということです。イエス様によってこの目が開かれてですね、神様がはっきりと分かったっていうのではなくて、自分たちの傲慢さによってかえって彼らの目の前にある真実に目をつむってしまった、目が見えなくなってしまっていたんです。これとは、対照的に、癒された人がこのイエス様に再び会うシーンがこの38節あたりで、出てきます。彼が言った言葉、それは主を信じます と言ってひれ伏したというふうに書いてあるわけですね。主を信じますと言ってイエス様をこの前にひれ伏して礼拝したということです。まあ、これはこのユダヤ人にとってはこのユダヤ人がこの、まあ、日本人はお辞儀をするわけですけども、まあ、ユダヤ人にとっては人に対してする行為ではないわけですね。頭を下げるというのは、この異邦人、異教徒、あるいはこのユダヤ人たちがこうもう強制的に迫害を受けてこう無理やり、頭を下げさせられる、そういう時にだけしか人に頭を下げなかった、けれどもこの人がこの頭をこの頭を垂れてこのひざまずいて礼拝しているということは彼を癒したお方に根本的に何か違うものを見出していた、理解していたということがわかると思います。それはこの言葉にもある通り、主を信じますと言っている通り、イエス様こそが神ご自身であるということが分かった、そして、それこそがこのイエス様の行われた印の真の目的だったということですね。その目的というのはイエス様が神の御子であるという事実に目が開かれることだった。そしてこの全てのプロセス、一切のプロセスの中で神様の憐れみというものがはっきりと目に見える形で理解することができたということです。今日メッセージの最初にこの話を通してイエス様の憐れみというものが私たちにも直接流れる方法を示したいといったのを覚えていらっしゃるでしょうか。私たち、この現実、今目の前に起こっていることですけれども、本当のことを見ることに我々葛藤することがあるではないでしょうか。信仰的な意味で、この霊的な意味で見るということもそうですし、あるいは実質的な、実際的な面で物事を見るということに対しても、もしかしたら盲目になっている部分が私たちありはしないかということです。現在このコロナウイルスの狂気のこの全ての真っ只中にあって、私たちこの、この様々な噂ですとか、あるいはデマですとか、あるいはこの恐怖を煽るようなこのテレビのワイドショーですとか、あるいはインターネットの様々な書き込みや記事などにも常に翻弄されてですね、実際に何が起こっているのかを見て理解するのが非常に困難な中にあるんではないでしょうか。問題があるというのを理解するのは簡単です。そして誰かのことを非難したり、あるいは批判したりするのは簡単です。けれども実際の解決策を探し見出すことは難しいことなんではないでしょうか。私たちこの地上の指導者たちにこの明確なこの解決策を求めるかもしれませんけれども、一つ理解しておかなければならないことは、彼らもまた私たちと同じように同じ孤独と同じ不安、同じ心配を抱える脆弱な弱い人間であるということです。彼らが完璧であるということをもし期待してしまうならば、私たちは最終的にもっと失望し、さらなる恐怖に陥るのみなんではないでしょうか。また私たちが逆に自分自身に頼ろうとするとき、自分自身に頼ろうとするとき、私たちはファリサイ人のようになってしまって、そして目の前にある神様の憐れみを見たり、あるいは神様の憐れみを受けたりすることができません。けれども、恐怖、非難、混乱だけが選択肢ではありません。恐怖、非難、混乱ではなくて、イエス様はこの苦難に対してどのように対処すべきかという強力な良い模範を示してくださっておられます。厳しい難しい時代に直面するときに、私たちはこの罪悪感とか責めとか、そういうものを負わなければならないっていう、そういう重責とか重荷から解放されて、その代わりに神の栄光が現れるために苦難に対処する術を探すんですね。イエス様が言われたように、神様の栄光が現れるために苦難に対処する方法を私たち探していくんですね。その、ね、方法、知恵というのは、まあ、いろんなものがあると思います。例えば、友達に電話をしてみる、 人と会えないけれども、人を非難する代わりに人を励ます言葉を見つけて、人を励ましていく、人を立て上げていく、あるいは、食べ物を分かち合う、あるいは、薬を分かち合うといったもののようにシンプルなものかもしれません。とにかく神様の憐れみを世の中に映し出していくことこそが今この時代に必要なことなんではないでしょうか。私たちは神様がどのようなお方なのか、神様が誰なのか、神様がどのようなお方なのか、目を大きく開くチャンスが与えられています。そして私たちは私たちの自身のこの実際の日々の生活の中にある神様の臨在、そして私たちの目の前にある神様の憐れみに目が大きく開かれていく、そういうことが今の時代この困難の中にあっても私たちはそういうことができると私たち信仰を持って宣言し、そういうことを信じて力強く歩んでいきたいと思います。